なでリレーフォーライフ。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお届けしていきます。水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナー大須賀義明さんをスタジオにお迎えしお話を伺っていきます。大須賀さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
今日もよろしくお願いします。今日のあれですね、あの岡崎羽根の FM 岡崎羽根スタジオの前、なんか晴れてますね。なんか気持ちのいい太陽の光だなっていう。
そうなんですよ。ちょっとね、外はあの雨が、うん、その後がこれがキラキラ光るようにね。
ね、綺麗な朝だなと。
ね。
らしくもないことを言ってしまいましたが、どうしちゃったんでしょう今日の大須賀さん。
どうしちゃったんでしょうか。その辺探っていきましょうか。
探られても多分答え出ないんですけど。
あのこのリレーフォーライフっていう言葉は、うん、まだまだあの参加してこともない初めて来ましたっていう方も多くいらっしゃると思うんですよね。
まだたくさん見えますね。
はい。じゃあ改めてリレーフォーライフどういったものなのか、はい、大須賀さん。ざっくりとお願いします。
また高いハードルで降ってきたんですけど、逆にですね、
はい、
僕前川さんにちょっと聞いてみたいなと思ったことがあって、はい、うん、11月からねこのコーナー一緒にさせていただいてるんですが、その中でまあよく出る言葉でサバイバーだとか、
はい、
ケアギバーだとか、うん、いう言葉って出てくるじゃないですか。
そう、
どんな意味だったか覚えてます？
サバイバー、JJJ アマちゃんでなんか歌詞の中にありましたよね。
何を言ってんだか。
JJJ ね。でもサバイバーの方は、うん、なんかこう戦ってる感じがあります。
そうですね。まあ、うん、意味からするとそうですもんね。うん、探求者だとかそういったね、うん、意味があるんですけど、まあリレーフォーライフではまあがんサバイバーということで、がんの告知を一度でも受けたことのある方のことを言ってます。うん、ですので経験者であり、場合によっては今治療中っていう、まあ、要はイコール患者さんという場合も含めて、あのサバイバーって言ってますし、ケアギバー。
ケアギバー。
ケア、助けるね。
はい。
はい。あのケアギバーの方は、そのサバイバーの、あの、まあ、周囲の方で、うん、サバイバーさんのことをこう助けてくれてる人、うん、まあ、代表的なのは、まずご家族があります。
そうですね。
そうですね。で、それに、あと、まあ、医療者とか、
はい、
とか、お友達だとか、うん、あのたくさん見えると思います、
うん、
で、まあ、なんで聞いたかっていうと、実はあの7つの国際ルールの中に
7つの国際ルールというものがあるんですね。
ありますあります。いつだったかやった覚えがあります。7つの国際ルールがあって、その中に実はサバイバーシップっていうのがあるんですよ。ただこれ言葉だけ聞くと非常にわかりにくい。
なんかスポーツマンシップみたいな感じがします、ね、
ですよね、はい、まあ、シップ精神ということですよね。サバイバー精神って何っていう、 で例えば他のあの7つの国際ルールで言うとね、例えば開閉会式をやりましょうだとか、会場は必ず禁煙ですよとか、あのリレーフォーライフは継続することに意味があるんですよだとか、そういった、まあ、比較的言葉で分かりやすいものなんですけど、分かりやすいですね、このサバイバーシップだけはどうも分かりにくいと、要はあのサバイバーをおもてなししましょうっていう、まずことがあるんです。でリレーフォーライフの会場を見ていただきますと、じゃあ例えば1000人の方がお見えになったとします。この中で主役は
やっぱりサバイバーの方、うん、皆さん
本当主役なんですよ、
うん、
皆さんあの実行委員会の方、うん、実際に、チーム参加されてる方、うん、個人で参加されてる方で、ボランティアでお手伝いいただいてる方、皆さん主役なんですけど、その中でも特にあのサバイバーの方は、まあ、もう一ランク上のゲストみたいなイメージがあるんです。だから、リレーフォーライフの会場にね、足を運んでいただきますと、え、なんだこれってやってることが、まあまああって、うん、その中の一つが、まず、サバイバーズラップっていうのがあります。
サバイバーズラップ。
ラップ。包むわけじゃないですよ。
包まない。
包まない。
あと、足踏みして歌わない。
歌わない、さ。へいへいへいへい
よ
い
よ
い
よ、今日なんか2人とも冴えてますね。なんかすごい、
かろうじてね、かろうじて
飛ばしていきますね。
いやいや、もう目いっぱいのところでやってますよ。
そうだよ、
ね、であのサバイバーズラップ、このラップは歩く方の、要はあの陸上競技とかね、見ていると、特にトラック競技なんか分かりやすいかな、あとスピードスケートとかって周回することをラップを刻むとか言うじゃないですか。
あ、言います、確かに
言うでしょ、はい、だからその後意味なんですよ。ここは 決してヨーヨーじゃないんですよ。
ヨーヨー、はい、わ、はい、かりました。はい。
で、このサバイバーズラップ。じゃあこれはなんだろう、これは。っていうところなんですけど、うんうん、まあ、リレーフォーライフ開会式を必ずやります。
開会式をきちんとやる。
やります。はい。はい、で、開会式の最後というか、開会式が終わってからというか、そのタイミングでですね、サバイバーの方が、こう、集められるんですよ。サバイバーさん、ここ集まってくださいって、今からサバイバーズラップやりまーすっていう感じで集められるんですけど、そこでまあ、会場に見えるサバイバーの方が、一堂に会して、そこから、実はサバイバーだけで歩く一周が始まります。で、そのサバイバーラップを、サバイバーズラップを歩いてる皆さんに対して、会場の方たちが、みんながこう、拍手してくれるんですよ。何の拍手か。
何の拍手？
何の拍手？
何だろう？
何だろう？
それは頑張ってる、皆さん頑張ってるっていうことに対する、なんて言うんですか？こう。
まあ、祝福だとか、よく頑張ってるねって。
すごいなっていう、う
ん。そうですよね。ほんと、今日、まやかさん、冴えてますね。
ラジオお聞きの方の中でこれぐらいで褒められてるんだって、ね、皆さんのね、人生のハードルをマイカーが低くしていますよ。
いやね、まあ、褒めることは大事ですからね。そう。そう、何でしたっけ？そう。なんで拍手するかっていうのは、本当に今、マイカーさんが言ってくれたことと、あと本当に今日、ここに来て、来ることができてよかったよねっていう、そういう意味もあって、拍手なんですね。で、まあ、僕も毎年4カ所、5カ所ぐらい、リレーフォーライフの会場に参加させていただくんですが、まあ、そのほとんど業務として参加、スタッフパートナーの業務として参加させていただいてるんですけど、それでもね、やっぱり各地の実行委員の人たちが気を使ってね、サバイバーズラップ歩かしてくれるんですよ。
大菅さんご自身もサバイバー。
そうか、それを言うの忘れてた。
サバイバーであり、また、ケアギバーという。
ですね。
立場も、でもありと。そうなんですよね。
なんで、そうやって歩かしてくれる。うん、で、どこでどう歩いてもやっぱりね、ジーンと来るものがあります。
歩ってるサバイバーという立場でもジーンと来る。はい、それどういうジーンとなんですか？
いや、みんなが拍手してくれてるからですよ。ね、悲しいことに、がんになっちゃったっていうと、実際僕もそうだったんですけど、あ、もうこの人終わったなっていうレッテルを貼られてしまうんですよ。うんうん、でも、このサバイバーズラップ歩くときって逆なんですよ、うん。うん、拍手してくれるんですよ、サバイバーに対して。うん、本当によく頑張ったよねって。うん、これからもまたみんなで一緒に頑張ろうぜっていうような意味を込めての、拍手をしてくれるんで、
ある意味先輩でもあるんですよね。私たち何があるかわからない、
う
ん、
そうですね。
ちょっと私がんに友人がなった時に、うん、その友人が、うん、あなたまだがんになってない、私はがんになった、うん、私の方がちょっと先輩だから経験してきて、うん、教えてやるからねって言われたんですよ。
なった時にはねっていう、うん、そんな感じですよね。
あと聞きなみたいな、うんうんうん、だから先輩なんだなって、そこから。
そうですね、うん、まあ今日本では2人に1人が生涯のうちにがんになってしまうだろうというふうに言われてますから、うん、まあ前川さんもいつこっち側来るかですね。
そうですね。
うん、はい、まあ、その時はまあ何なり
と。ありがとうございます。いやでも本当心強いんですよ。ここの FM 岡崎のスタジオっていうか、このここはね、今もちろんサバイバーっていうか戦ってる人もいますし、うん、で大菅さん経験者でもういろいろ知ってるじゃないですか。こんないいことって言ってんですけど、こんな頼りになることないんですよ。ね、もう私心の保険に入ってるわけですよ。
おー。
本当です、本当です。
じゃあ月額いくらか。
誰がそのお話、
だからせっかくいい話してたのに、
いい話してたんだから。
そう、それが、まあ、サバイバーズラップであるんです、うんうんうん、で実はもう一つあるんですよ。会場に足を運んでいただきますと、はい、だいたい受付の近くとかにあるんですが、うん、机の上に白い大きな布がドンと置いてあって、
テーブルクロスみたいな感じ。
そうなんです。テーブルクロスみたいな感じで置いてあって、はい、で、そこにですね、色とりどりの手形が押してあります。で、これがサバイバーズフラッグって言われるもので、まあ、
今日こちら写真をお持ちいただいてます。はい、こちらですね、
はい。
はい。確かに色とりどりの皆さんの手形。
ありますよね。
本当ですね。ここに規制のさ、ないですね。
ない。びっくりしたわ。
ね、横綱ない。ね。でも本当にそんな感じで、まあ、皆さんの手形がペッターンって。
そうなんです。手形を押して、 で、まあ、例えば、名前を変えたり、ニックネームを変えたり、うん、あと一言メッセージを大体書いてるんですけど、まあ、サバイバーズフラッグ、名前の通りなんで、これもサバイバーの方だけが押すことのできる手形。うん、これを押すことで、はい、また来年以降、このフラッグに会いに来るんですよ。で、それを毎年更新することで、あ、自分は今生きてんだよな、ここの会場にまた来れたんだよなっていう、要は証になります。
でも私たちこうそういうことを感じるってないじゃないですか、毎日毎日、もう今日この時間をこうこなしていくみたいな今生きてることにすごく感謝したり、また会えたねっていうことを心の底から喜び合うっていう、うんうん、ことをもっと私たち元気な時からしてないといけないって今ちょっと思いました。
そうですね、本当おっしゃる通り、リレーフォーライフの会場でハグしてる姿とか、うん、握手をしてる姿っていうのをもう本当あちこちで見かけますし、うん、僕もリレーフォーライフに関わるまで女性とハグしたことないですからね。その公衆の面前で、
まあ、わかんないんですけど、
あ、そう
です
、大塚さん、はい、マイク切りましたってしますよ
真面目な話です
よ。でもそのハグがもう本当にもう子供の時の喜びのようにハグができるわけですよね。
そうなんです、うん、もうすごい純粋な気持ちでですね、うん、あのハグができるんですよ、うん、でそれがもう全国のね、リレーフォーライフの会場各地で実際に行われてますし、まあその男性からこうハグしに行くとちょっとやらしい感じしますけど、
いやいやいや、
女性の方から来てくれる
ね。
大須賀さんまた会えたとか言って、1年ぶりとか言って来てくれるんで、まあ来るものは拒まないですよね
そうですか
はい、マイク切りました
ぜひこのリレーフォーライフならではの出会える風景、はい、その感動がたくさんありますので、うん、リレーフォーライフ皆さんまだ知らないわ、行ったこともないわって、どういうものなのって、どういう参加の仕方ができるのって考えた時、そこに行くことでも応援になるし、
もうそうです、はい、もう僕の持論なんですけど、リレーフォーライフに関わっていただけた方、うん、皆さんがケアギバーだと思っています、うん、会場に来ていただけた方、もしくは来れないけど、ルミナリエね、紙袋ありますが、灯籠にしてる紙袋ありますが、それをご購入いただくことで寄付になるんで、そのご協力をいただけるだとか、例えばポスター1枚お店に貼らせていただけただとか、うん、もう僕は皆さんがケアギバーだと思ってます。
はい、ぜひ皆さんも、これからもリレーフォーライフ、応援よろしくお願いします。お話伺いました。みんなでリレーフォーライフ。今日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナー大須賀義明さんにお話を伺いました。大須賀さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。